後期高齢者医療制度の健康審査、歯科検診、人間特効助成のお知らせ。健康審査、歯科検診は4月下旬から5月上旬に、健康審査は受診券、歯科検診はお知らせを送付します。年度中に1回無料で受診できます。6ヶ月以上長期入院中や施設入所中の方は対象外。人間ドックの助成、受診費用の一部を助成します。病院などで全額支払い後、保険年金課で申請してください。受診期間は4月1日から令和7年3月31日。助成は年度につき1回。助成上限額26,000円。申請に必要なものはお問い合わせください。受診項目が人間ドック基本項目とかけ離れたものは対象外。お問い合わせは大阪府後期高齢者医療広域連合064790-2031または保険年金課483-3455へ。令和6年度後期高齢者医療制度の保険料。保険料は2年ごとに改定します。激変緩和措置について、国による医療保険制度改革に伴う保険料額への影響として、令和6年度は急激な負担とならないよう激変緩和措置が設けられています。所得割率は付加の元となる所得金額が58万円以下の方に対し、所得割率 10.94% を適用します。付加限度額は昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により加入した方は73万円となります。令和6年7年度の後期高齢者医療保険料算定方法、被保険者均等割額、被保険者1人当たり57,172円、プラス所得割額、付加の元となる所得金額×所得割率 11.75% が年間保険料となります。付加限度額は80万円。1、均等割額の軽減。世帯の所得水準に応じて、保険料の被保険者均等割額が軽減されます。詳しくはお問い合わせください。2、会社の健康保険等の被扶養者であった方の保険料軽減。本制度加入前日において、会社の健康保険等の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が、泉南市の所得情報に基づき行うため、申請は原則不要です。ただし、所得情報がない場合は判定できませんので、保険年金課への簡易申告などが必要です。お問い合わせは、大阪府後期高齢者医療広域連合、064790-2028または保険年金課483-3455。年金から保険料を納付、特別徴収される方へ。国民健康保険料は前年の所得をもとに毎年6月に決定され、4月上旬に令和6年度のお知らせを送付します。令和5年度の国民健康保険料をもとに、4、6、8月の年金から納付される保険料を決定した仮徴収額。対象、これまで特別徴収であった方、ただし令和6年中に世帯主が75歳になる世帯、または同一世帯に65歳未満の方がいる世帯は対象外。お問い合わせは保険年金課、電話483-3431。令和6年度、令和5年分収入の所得申告はお済みですか？対象は国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者とその世帯の世帯主の方。所得税、市、府民税が非課税でも申告が必要です。未申告の場合、国民健康保険料や後期高齢者保険料の軽減制度、高額医療費の支給申請、入院時、食事療養費の減額認定などが適用されません。お問い合わせは保険年金課国保担当483-3431または後期高齢者医療担当483-3455へ。年金関連、国民年金保険料の学生納付特例制度、国民年金保険料を納めることが困難な学生に対し、学生納付特例制度があります。 対象月は令和6年4月分から令和7年3月分です。なお、申請は毎年度必要です。持ち物、学生証、お問い合わせは保険年金課、国民年金担当、電話483-7792。税金関連、大阪府域地方税徴収機構へ参加しています。大阪府域地方税徴収機構とは、府と府内市長が連携し、地方税の徴収率と職員の徴収スキルの向上を目指して設置された組織で、差し押さえなどの滞納処分を前提とした納税交渉を専門に行っています。官能が見込めない滞納者の対応は、すべて大阪府域地方税徴収機構が行います。お問い合わせは、税務課、収納管理係、電話483-9033。令和6年度住民税の公的年金からの特別徴収。令和5年度に引き続き特別徴収をする方は、昨年納税通知書でお知らせした通り、4、6、8月分は仮特別徴収額として、前年度分の公的年金にかかる年税額の6分の1に相当する額が年金から徴収される予定です。お問い合わせは、税務課、課税係、市民税担当、電話483-9031。令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続により固定資産、土地、家屋を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。施行日前に開始した相続についても義務化の対象となります。なお、正当な理由がないにもかかわらず、その申請を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があります。お問い合わせは大阪法務局、岸和田支局、電話438-6501。固定資産にかかる縦覧制度、閲覧制度。縦覧制度は4月1日から5月31日、閲覧制度は4月1日から、ところはいずれも税務課。対象は、縦覧制度は固定資産税の納税者及び同居親族の方、閲覧制度は所有者本人、または同居親族の方、及び借地借家人の方。いずれも持ち物は、1、本人確認書類、2、委任状、代理人の場合、3、賃貸借契約書などの確認書類、借地借家人の場合、お問い合わせは、税務課課税係固定資産税担当、電話483-9032。生活環境関連。家電リサイクル法対象品の処分方法、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンは市では回収できません。家電リサイクル法に基づいた処分が必要です。次の方法で処分してください。1、製品を買い替える場合、購入した家電小売店に引き取りを依頼する、リサイクル料金、収集運搬料金が必要、小売店に相談してください。2. 購入した小売店を利用できない場合、不明、廃業など、事前にメーカー、サイズを確認し、郵便局でリサイクル料金を振り込んで家電リサイクル券を入手し、以下の許可業者に回収依頼してください。別途運搬手数料が必要です。泉南環境事業協同組合、電話483-0530、または泉南一般廃棄物事業協同組合、484-0288。3、小型家電リサイクル法の認定事業者へ依頼。リネットジャパンリサイクル、電話0570-056-006。URL は https://www.sg-renet.jp/。4、指定引き取り場所へ自身で持ち込み。事前にメーカー、サイズを確認し、郵便局でリサイクル料金を振り込んで家電リサイクル券を入手し、処分する家電に貼り付け、次の指定引き取り場所へ直接持ち込む。日本通運岸和田流通センター、岸和田市地蔵浜町 7-6-439-5658。無許可の回収業者を利用しないでください。軽トラックや回収拠点で廃家電や粗大ゴミなどの廃棄物を回収する無許可の回収業者が数多く見られます。無許可の業者が回収したゴミは適正に処理されず不法投棄される例が後を絶たず、環境汚染、破壊につながります。 トラブル防止のために、1、無料回収業者は利用しない。2、産業廃棄物処理業の許可や、古物商の許可では、家庭の廃棄物の収集、運搬はできません。3、まだ使えるものはリサイクルショップなど、古物商の許可のある信頼できる業者に買い取ってもらう。4、家電4品目は、家電リサイクル法対象品の処分方法を参考に。以上、お問い合わせは清掃課、電話483-5875へ。